キャンプ場をやられて管理されていて大変なことってどんなことでしょう。
チェックインチェックアウト、人間が対応させてもらってます。皆さんまとまった時間にチェックインをされるチェックアウトをされるっていうわけではないので、その時間その時間管理棟での時間の拘束っていう部分は発生してしまうかなと思います。
管理なんかはいかがですか。
職種も職種ですので、はい、年度替わり、冬季閉鎖からのオープン前、少し社を上げて、メンテナンスを一回して、で、春のオープンを迎えようということで毎年させてもらっています。
逆にこのキャンプ場をやられてなんか良かったななんていうこととか。
メンテナンスも対応もすごい大変だし、ただお客様に妻も苦労してるんですけども、何時ぐらいに到着されますかっていう電話をして、皆さん気持ちよく何時ぐらいに着くのでそのぐらいの時間で対応お願いしますって気持ちよく答えていただける。嫌なお客さんが一人もいないという部分と、あとはチェックアウトされるときにありがとうございました、すごい良かったですっていう一言だけで、あ、苦労したけど良かったなっていうふうに思います。
山口さんがこちらのところでお客様に感じてほしいってことはどんなことでしょうかね。
そうですね、その今いろいろな形のキャンプがあるのかなと思います。キャンプを見せるキャンプ、あとはおしゃれに過ごすキャンプ、いろいろなキャンプの形っていうのは多様性あっていいのかなとは思うんですけれども、ここのキャンプ場に至っては、サイト数の多いキャンプ場ではないので、自然を満喫しながらゆっくりとのんびり静かに過ごしていただくという部分を満喫していただければそれが一番いいかなと思ってます。
なるほど。ではこの後なんですが、各サイトをちょっと案内していただきたいと思います。
はい、お願いします。
では、そのまま管理棟のところから下に下がっていきます。普通にですね、これは道はやはり砂利、やはりこれは水はけとかを考えて引いてらっしゃるんでしょうかね。
そうですね、あと埃が立たないように、やはり車も、ね、汚れたりとかしますし、
はい、
ワンちゃんとかが走り回ったり、お子様が走り回ったりとかして埃が立たないような配慮をさせてもらってます。
そしてその下まで降りてきますと5つのサイト、テントサイトが広がっています。もう番号が分かりやすく 1,2,3,4,5 とそれぞれちょっと特徴はありますね。
そうですね、はい、どういうキャンプサイトがいいのかっていう部分もお客様の好みがあって、
はい、
河原を一望できる、清流を一望できる場所がいいよですとか、
はい、
あとは一番奥の、誰にも邪魔されないところがいいよとか、はい、であとこちらの1番2番区画は少し広めに設定させてもらってます。
広いですよね、確かに、はい、
のでこちらはファミリー向けとして設定させてもらってます。
まあただ3番サイトなんかはもう完全に福祉川が見えていますし、2番もやはり見えますし。
そうですね、
いやこの川を見ながらってなりますと、このサイトを使ってどこにテントとかって思いますよね。5番の方からも見え、基本的にほぼ見えますね。
そうですね、そうですね。1番だけちょっと見づらいかなっていう感じはありますけどね、
はいはい、でも本当にお話の中にありましたけれども数十秒ですね。
そうですね、そうですね。
音ですよね、やっぱいいですね。
いいですね、
サイトでこの水音が聞こえるっていうのはいいですね。
あとはその河原があるんですけれども、はい、見てご覧になって分かるのかなと思うんですけども、はい、流れが少ないんですね、
はい、
でここ福祉川の上流の部分にはなるんですけども、はい、上流のイメージというと川の流れが速くて石がゴツゴツしているというイメージがすごいあるのかなと思うんですけども、はい、ここはたまたま石も少なくて、うん、流れも、なくて、河原も浅くてお子様も安心して遊べるかなというような作りにたまたまなっていたんですよ。
そうですよね、上から見回してもこのサイトのある幅のところが非常に緩やかにいい意味のよどみといいますか、
そうですね、
なっていて、ね、決して浅くもなく深くもなく、
はい、
まあ、ある意味ではお父さんお母さんたちが安心安全に子供を水遊びさせれるぐらいのちょうどっとということですね。
そうですね、
ただあと上から見てますと水は綺麗ですね。
そうですね、テントサウナ、
はい、
テントでサウナを入られてっていう方も、うん、まあ、ただいらっしゃいまして、
はい、
でそこの河原にそのまま飛び込める、
なるほど、
という部分もあって て、よくされる方いらっしゃいます。
ということはご自分でテントサウナをお持ち込みいただいて、はいはい、そのまま整うのは福祉川の
水。そうですね、そうですね。
なるほど、はい、ではせっかくですからちょっと福祉川の方に降りてみてもよろしいですか。
はい、はい、
さあサイトから本当に下に下る道があります。そのままもう数十秒ずっと降りればもう本当に距離としては20メーターぐらいしかないですよね。
そうですね、
まあ、ですからお子さんたちなんかですとこう水の中で遊んでじゃあパパママみたいな感じで上の方の自分たちのサイトに上がってくるまでの時間も要しませんし、うん、非常にいいですね。
そうですね。
でやはりこう来てみますと本当に住んでますね。で遠くの方にはやはり釣り人の方が今日もいらっしゃいます。ここはどういったものが釣れたりするんでしょうか。
そうですね、ヤマメアユ、はい、という部分がね、釣れる放流もしてますし、うん、釣れるのかな。で釣り客の方も解禁日を待って、はい、すごいたくさんいらっしゃいます。
ということはやはりですね、釣りも楽しみながらキャンプをできるっていうことも一つの、
そうですね、
身の一つですよ。
はい、釣りの、許可証は買っていただく必要はありますけど、は
い、いやしかし本当に何度も言いますが水がキラキラキラキラして綺麗ですね。お子さんたち例えば同じ、まあ、他の都会の方から来られるお客さんなんかでお子さんなんかでもこの水の綺麗さに驚かれる方多いんじゃないですか。
そうですね、キャンプサイトに来て、まず第一声があ川が綺麗だね水が綺麗だね、うん、っていうのが皆さんの第一声ですね、
はい、そしておそらく対岸のところまでの幅がですね、まあ3メートルか4メーターぐらい、まあ、5メーターもそんなにないですし、まあ、泳いでも渡れますし渡ったところのちょうど大きな岩なんかのところからちょっと深くなってるんでポチャーンって、
ね、
まあ、ライフジャケットつけて飛び込んでいただければ非常に安心ですし、
そうですね、
いろんな楽しみ方できますね。魚を探すっていうのもあるでしょうし、
そうですね、でもう少し小さい水たまりもあるので、はい、本当に小さいお子様がちりちゃいメダカみたいな魚を捕まえたりとかね、はいっていう部分もできるかなと思います。
僕はこの福祉川の方ずっと上からではなくて下の方で今このテントサイトの1番、うん、5番サイトのちょうど斜め前あたり、うん、割と浅くなってるところ、うん、あそこに岩を枕にして寝たい、うん、いやそういう方もいらっしゃるのが気持ちよさそうですけどね。
そうですね、そうですね、
中にはあとは夢ですよね、うん、お酒なんかをたしなまれる方とか、まあ、ジュースでもいいと思うんですけど別にここで冷やしてもいいんですよね。
そうですね、スイカ冷やしてもらってもいいです、
はい、そういう楽しみ方も多分あると思うんです、いろんなところでこう自分たちの食材をちょっと網なんかに入れといて冷やすと、うん、天然の冷蔵庫みたいなところがあるんですよね。
そうですね、
はい、そして管理棟の方にまた戻ってまいりましたけども今後としてはですねこのキャンプ場をこのようにしていきたいななんていうのは何かありますでしょうか。
キャンプ場を拡大していこうとか、うん、そういうつもりはなくって、
はい、
今あるサイト数で運営をこれからしていきたい、サイト数が5サイトそこそこぐらいの大きさになるので、周りの、ね、目を気にせずに、友人連れ添って、とか皆さん、ね、何家族かで貸し切りでキャンプをして誰に気を使うこともなく、自然と触れ合えるよっていうことをコンセプトとして考えていきたいなっていうふうに思ってます。
まあ、そういう意味でいきますと決して大きなキャンプ場ではないけれども、うん、その小さな中でのこうやりがいといいますか、
そうですね、
素敵な過ごし方を皆さんには楽しんでいただきたいっていうところもあるんでしょうかね。
そうですね、ありますね。あとはそのここに来る途中にもキャンプ場は数箇所、
はい、
目に入ったのかなとは思うんですけれども、はい、僕一人でキャンプ場をしていてもお客さんって来づらいのかなと思うんです、うん、周りにキャンプ場が複数箇所、同業他社さんが複数あってこそ初めてキャンプ場っていう部分が集客できるのかなっていうふうに思ってる部分もあるので余ってる土地空いた土地をキャンプ場に使うなりなんなりいろいろ前向きに考えていただける人が増えればいいなっていうふうには考えてます。
なるほど。ある意味ではもう本当にご自分の生まれ育った、まあ、場所でありますふるさとである南部町がいろんな意味でちょっとこう いい意味で盛り上がってくれればいいのかな
って感じですかね。そうですね、人が集まる街になってくれればいいのかなっていうふうには思います。
南部町は今ね、移住者の方もだいぶ増えてきつつありますからね。
そうですね、そうですね、若い方にもう少し、はい、山間部田舎暮らしの魅力を発信していければ今後の僕のやりがいになるかなっていうふうにも考えてます。
そういうところでは本業の方では、林業ではいかがでしょうか。林業の方っていうのも中にはですね、脱都会でいや林業やってみたいんだよななんていう方っていらっしゃるんじゃないかなだと思うんですが。
そうですね、うちで今一緒に働いてくれてる仲間の中で、I ターン、してきて、
はい、
U ターンではなくて I ターンですね、
はい、
I ターンしてきて今の仕事についてるっていう方も結構いらっしゃいます、
うん、
神奈川が一番多いですかね、
はい、
から I ターンしてきて今林業をついてここに永住をするっていう方も、今どれぐらいいるかな、3人4人はいらっしゃるかなと思います、はい、
逆にこの番組を聞いてちょっと興味があるんですけどっていうことをご相談してもいいんでしょうか。
ぜひ今後ね、林業として進めていかなければいけない課題というかやらなきゃいけないことは山積みなんですけれども、うん、それを担っていく人材が不足しているっていうことが現状です、
はい、
林業の地位をもう少し向上させていく上でも、人はいっぱいいてもいいかなと思います。
本業の方としては夢はやはりまだまだこの林業で、まあ、盛り上げるというのも変ですけれども、まあ、一つこの南部町とかを支えていきたいというのをお考えですか。
そうですね、山林という部分が町の財産にもなってくると思います。その財産を利用して、町が少しでも活性化できれば、まあ、偉そうなことを話させてもらいますけども、それに、少しでも、力を注げればいいかなと思っています。
それでは山口さんに今日はいろいろなお話をお伺いしました。今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。